オアシスウェーブ第152回、今回お相手するのは私アマネと
ハラと
ルーベンスと
ココです。
はい、はい、よろしくお願いします。
相変わらず暑いですね。まだまだ、
うん、そうですね。
まあまだ8月だしね。
はい、
物質は快適ですけどね。
あー、冷房ついてる？
うん、まあ収録してる時以外は。
あ、
まあ平常時は、
平常時はついてるよ。
エアコン完全運転で。はい、
やっぱエアコンないと暑いからね。
そうですね、まあ夏休み始まって家でエアコンつけるよりは物質のエアコンに頼った方が、まあちょっと財布的には助かるんで。
うん、あのね、それ下宿してる人がね、よくね、物質に来る原因のね一つであるんだよね。
溜まってますよね。
溜まるよね。
まあ引きこもってるよりは全然いいと思います。
うん、
出てくるんだったら。
まあね、学食でついでにご飯食べてね、昼食をね楽にするとか、そういう話もあるしね。
ああ、
そうですね。
まあということは、一人暮らしをしてエアコンを求めて学校に来ている人ってのは正しいってことですか？
まあありなんじゃないかな。うん、まあ、
生活の知恵みたいな感じですかね。
肯定していただいてすごく嬉しいです。
あれでは、あの自分の生活費を、はい、あの学校にね丸投げするっていう感じだから。
まあ学校はほとんどそのためにあるようなもんですよ。
うん、
そこまで言っちゃいます？
まあ夏休みだから。
ああ、まあ夏休みだからしょうがないですよね。
うん
うん、
まああのね、学校がお休みの時にね来てね、実はなんだっけ、8月の中旬あたりに完全休業が
ありますね。
あ、ありますね。
その時期に間違ってこないでね。
その時期はちゃんとあの合宿があるんで大丈夫です。
おお、
ついてます。
ちゃんと逃げの手を考えてますね。
まあね、じゃあそういうことで、そろそろ本編いきますか。
はい
はい、
はい、
はい、今回はリレートーク的なことをやってみようかなと思うんですけど。
はい
はい、
だからなんかこう夏休み、こう皆さんこうなんかだんだんこうエアコンのために物質に来るとか、そういう感じになってきてて、はい、なかなか皆さんサバイバルしてると思うんですが、今回は、はい、そのサバイバルということで、ちょっとあるシチュエーションを用意して、そのシチュエーションから始まった話をどんどん考えていこうかなって思うんですけれども。
うん、
リレー小説の喋り版みたいなことですかね。
そうですね。じゃあ一番初めの状況をちょっと、夏休み親が海外旅行に行ってしまい、3日間のサバイバル開始。はい、ここから行きましょう。
はい、じゃあここからね、気合でね、つなげていきましょう。じゃあトップバッターは誰かな。
じゃあ私から、そうですね、夏休みのサバイバルが始まって一番困るのが、多分朝起きられないことですね。はっきり言って、
おお、
くびきが時かなたれるんで、
うん、
多分あの10時ぐらいまで寝ますね。
10時ぐらいまで、
まだいい方じゃないですか。10時ぐらいっていうのは
多分10時ぐらいまで寝ちゃう。
さあ10時ぐらいまで寝てしまってからの、
あ、もうそこから俺ですか。
多分そうです。
サバイバル開始、朝10時に起きる、
1日目の10時、
やることないから2度寝。
二度寝、
あ、また寝ちゃいました。
二度寝開始。そして起きたらなんと2時。お昼ご飯がない。さあどうする。
昼ご飯がない、諦めて夜ご飯まで寝る。
おお、寝る。
三度寝。
三度寝。
三度寝。いい加減起きろよ。
全然動きないですねこれ。
でも1日目は寝て終わるぞ。
1日目寝て終わってばっか。もう
3日間しかないですよこれ話が、
まあ、じゃあまあとりあえず次は、まあ、
とりあえず
2日目朝起きます。
ちょっと待った、夕食は食ってない。
夕食まで
時間経すぎだぞ。
これはもう寝るだろう。
夕食までに起きようと思ってたら次の日になってた。
あれですよ、朝起きるとなんか体が動かない。
動かない。
え、これすごいバトンが。そうだ、このまま寝よう。本当に寝てばっかり。
寝て終わりですか。
起きよう
やばいっすねこれ。2日目で寝てばっかりってのは
と思ったけれども、なかなか寝つけない。その時玄関のチャイムが鳴った。
新しい人物を。
玄関のチャイムが鳴った。玄関の前にはどうしようもしつこい聖書の販売人が来ているではないか。
おっと
丁重にお帰りいただくのも面倒なので、ベランダから逃げ出した。
おお、
その頃旅行先にいる親は、
おっと投げた。なんと中継地点の空港でストライキが起こり、空港から出ない。
お、こっちにも
結構ピンチだ。
あの子はちゃんと私が送りつけた聖書販売人を殺しているんでしょうか。
送りつけたんだ。いじめだね。 まあ、その頃息子の方は公園で行き倒れていました。
食べてねえからな。
そう、一日中寝てただけですもんね。たまたまその公園にいた小学生からお菓子を恵んでもらった。
さあお菓子を食べよう。そしてお菓子の袋を開けた時気づいた。ジンギスカンキャラメル。
お、ここで
背に腹は変えられぬ。それを食べようとしたその時、
缶を振って音がしないことに気がついた。
気づけば後ろにあの聖書販売人がいた。
バカな。聖書販売人と対峙して慌てて聖書販売人と距離を取ったものの、お腹が減って力が出ない。
そうだ、コーランの販売人を召喚しよう。
ええっていうかコーラン販売人いる。まあいいや。コーラン販売人が現れた。
本当に来たよ。
まずはコーラの販売人からコーラを買い、スキッパラに流し込む。
が、しかし、空腹に炭酸はきつかったようで、お腹が痛くなってきた。仕方ないので、公園のトイレに駆け込む。
しかし、聖書販売人は追撃を繰り返す。
何者だよ。
5秒おきにトイレの扉が叩かれる。
あなたは神を信じますか。そう言われ続ける。
ここでもう逃げ場はないのか、と思った時、鍵がガチャリと開いた。
その頃母親と離婚した夫は
北朝鮮の空港に降り立った
と思っていたけど、実はそれは日本だった。
そう、これは3時間前の話である。
そう、私が召喚したコーラ販売は実の父親だったのである。
扉の外からコーラ販売人の、つまり父親が現れる。
開きかけたドアが閉まり、聖書販売人は外に取り出されたようだ。
しばらく時間を経ってから扉を開くと、そこにはコーラ販売人、つまり父親がティッシュを持って立っていた。紙はありましたか。
そうでしょう、紙がないでしょう。このティッシュ1枚1万円で売りましょう。
そこで主人公は自分が財布を持っていなかったことに気づく。
ここは情に訴える作戦に出よう。父さん、僕のこと覚えているかい。
主人公がコーラ販売人、つまり父親に情に訴えている中、コーラ販売人の背後に影が迫る。
またしても聖書販売人が到来したのである。
しかも顔が明らかにさっきの人とは違う。何人もいるのかこいつら。
そして叫ぶ。神の鉄槌を食らいなさい。
コーラ販売人が聖書販売人の不意打ちの攻撃を受け、うずくまう中、僕は必死にズボンを履いて逃げ出した。髪はなかった。
そうだ、あの聖書が使える。
ちゃんとあの方向を変えないとやばいことになるぞこれは。
ちょっと宗教的
に考えたらコーラ販売人からコーラ買ってたなって。
に騙されてし
まう。まあまあ。
そして家に駆け戻り、母親の書斎に駆け込む主人公。
書斎に駆け込んだのか。
2日目長い。
書斎からでも聞こえるほど玄関のドアが激しく叩かれているが、僕は答えない。
一方、ここでストライキ中の空港にいる母親は土産物店でコーラが売っていることに気づいた。
そうだ、新しい彼を息子に合わせてあげましょう。
母親はそのスイカ味のコーラを買って店を出た。
書斎にいたせいで気づかなかったけど、いつの間にか朝になっていた。
しかしよく見たら、書斎の中に一冊聖書が見つかった。
まさかこの聖書は、と思いその聖書を開くと、
聖書はくり抜かれていて中には鍵が。
ストライキがやみ、ようやく飛行機に乗れた母親はあるものを忘れたことを気づいた。
あ、しまった、聖書の中にバイクの鍵を入れたままにしてしまった。
まさかこの鍵は母さんのバイクではないか。これを使えば聖書販売人から逃げることができる。
その時すでに太陽は南中し、もはや空腹を覚えることもなくなっていた。
気づけば玄関の音は鳴り終わり、静かになっていたので、すかさず外に出てバイクに乗って学校へ向かった。
途中少しばかり信号を無視してしまったが、とうとう学校に到着した。そこには大勢の人だかりがいる。何があったんだろう。
どうも様子がおかしい。こちらに気づいた。まさかあいつらは
聖書販売人の集団ではないか。
そろそろ話を収束に向かわせないと。
まあ3日目ももう午後過ぎてるしな。
その聖書販売人の群れから1人が出てきて、その1人はなんと一番最初の日に会った人だった。
大勢の聖書販売人が近づく中、僕は気づいた。この学校はキリスト教系の学校だった。
聖書販売人の手がここまで及んでいる。早く逃げれば。
その場でパッとバイクに飛び乗った私は、そのまま鳩場に向かった。
ブレーキが効かずに海に飛び出す。
溺れそうになっているのか、 一隻の船が近づいてくる。そこに立っていたのは、
あれはまさか父さんではないか。
息子よ、私は離婚されたけどお前は助けに来たぞ。
船に引き上げられた時、旗場の方を見ると、そこにはたくさんの聖書販売人が並んでいた。
あなたは神を信じますか？その聖書販売人たちの唱える声がこちらの方まで響いてくる。
これどう収集つけるの？
言い落ちしかない。
落ち着けるの難しいな、どうしよう。
いや、なんかもう綺麗な落ちをちょっと。神を信じますか？
俺は神を信じねえ。信じるのは母さんだけだ。
決めゼリフきた。新しい夫、どうするかな。
放置されてる。
一番最初の聖書販売に。
それは そこが落とせるよ。
一つ落とせるか。困ったな。
聖書販売人の一人は前に出て叫ぶ。それを言ったら私が父親だ。
君の新しい父親だ。私は君と君のお母さんを信じている。
なんとかしてください。結構いいとこ来ましたよ。
佳境であるのは間違いない。
佳境なん
すごいやりづらい
佳境ではある。佳境なんだけど、どうすんのこれ。
お二人心がある気がする。
でねえな。
親父がそんなことは認めないっつって息子と無人島に連れてってリアルサバイバル生活スタートで終わり。
それも面白いかもしれない。
いいねそれ。
真うなげだ。
もういい時間だし、もう締めて。
締めるか。そんなことできない。元夫はそう叫び、船を海の方へと走らせる。
行く先は本物の無人島。これから親父とリアルサバイバルが始まる。
はい。
はい。
終わりです。
落ちたか？
はい。多分、まあ、落ちてます。
落ちたいいんじゃないですか、もう。
はい。
疲れました。
疲れました。
皆さん、どうでしたでしょうか？楽しんでいただけると、私は嬉しいです。はい。
聖書販売人に怒られないといいけど。
そうですね。
それをちょっと追加をしておきます。
はい、ごめんなさい、
は
い、
ごめんなさい。
これはフィクションで、フィクション、
はい、フィクションです、
フィクションです。
あのカトリックの人たちはあまり聖書は販売しません。はい。擁護はしておきます。はい、皆さんどうでした？結構私は楽しかったんですけど。
楽しくはありました。
どこで間違ったかなっていうのはあるけどね。
すいません、私ですかね。
どうだったかな。まあ、
というかね、1日目寝てんじゃねえ。
怠惰ですね。まあそれが多分一番の主人公にとっての問題だったのは間違いないとか言っておきながら、この主人公最後までご飯食べてませんけど。
うん。
まあ
それが母親どうなったのか丸投げしたしね。
そうですね、元夫は出てきたんですけど。はい、以上です。
はい、じゃあ第2章に続くということで、はい。
え続くんですかこれ。
いや、まあじゃあ次回作に期待ということで、
次回作に期待ということで。
お送りしたのは私アマネと
パラと
ルーベンスと
ホコでした。
バイバイ。
バイバイ。バイバイ。